遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、一回ね、涼しくなったと思ったら、まあまた暑くなりましたね。まあ台風一過ってそんなもんなんですけどそう、一回ね、やっぱり雨が降ってというか、それで涼しくなったと思ったら、それが去ればね、暑くなっていくわけですよ。それが台風一過ってもんなんで、まあしょうがないんですけど、まあにしてもね、暑さが戻りにも戻りすぎて、もうだって30度超えてません？それこそね、雨降った時って30度を上回ってなかったんですよ。なんでちょっとやっぱ過ごしやすいなって思ったり、なんならこの収録の前日はまあバイトだったわけなんですけど、その帰り道がちょっと涼しいなって、なんなら肌寒いなって思ったぐらいだったんです。まあそれでも歩いてる途中に、歩いてるエネルギーが発生してるんで、だんだん体熱くなってきたんですけど、そう、それぐらいではあったので、まあまあまあこれが季節だなっていう感じはやっぱしましたね。なので一刻も早く避暑地に行きたいとは思っていたんですが、この収録の後、次の収録までの間に、母親の実家に帰ります。なんで避暑地ですいや、避暑れるのか分かんないですけどね。実際に向こう行っても30度超えてる可能性全然あるんで、それはまあまあまあもうしょうがないというかそれに関しては僕らで操作できるものでもないので、まあ無理せずね、どっかに行ったりとかそういうのせず、なんか家でダラダラしてるだけでもいいのかなとは思ってますね、っていう感じでまあ要は盆の最中なわけですよ。皆さんお盆楽しめてる？僕は本当に盆とか関係なく、でその実家に帰る分で、バイト場に休みの申請もしましたけど、それも要はお盆だから休みってわけじゃないんですよねもう本当に自主的にというか、こっからここまで休ませてくださいっつっただけなんでそこはねちょっとあやかってというか、満喫をねしたいと思います。取らせてもらったからにはね、っていう感じで、お盆休みの方もそうじゃない方も、本当に熱中症にだけは気をつけて過ごしてください。こんな感じで始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半は雑談をしていきたいんですが、誰も興味のない僕の飯事情についてねお話をしていこうと思います。僕基本的にやっぱあんまりご飯にお金かけたくないんですよ。まあ基本的にはね。なんでそれこそまあお昼とか、まあ夜ご飯食べてこいって言われた時でも、まあ少なくとも1000円以内には収めようって思ってるんです、基本的にはね。まあただそのリミッターちょっと外してみようかなって思って、それこそちょっと、まあ本当にちょっとですけど高め、まあ本当に1000円超えるか超えないかぐらいのところの、今まで行ってなかったラーメン屋行ったりだとか、まあいつも行くところでもトッピングをしてみたりとかねっていうのをしたっていう話を4つほどしたいと思います。まず1つ目、ラーメン屋の方。ラーメン屋もね最近そうだ2種類行ったんだよな。そっちの方の話をしようと思ってなかったんですけど、もう1種類ちょっと思い出したんで、2つ、話していこうと思います。どっちもね、まあ1000円ギリ超えないぐらい、ただやっぱりその大盛りにしたりだとかすると1000円超えて、いや片方は素で1000円だったかな、片方素で1000円ですね。まあそれも大盛りにしなかったから1000円で、大盛りにするともうちょい高くなるんですけど、ただねどっちも美味しかったそれはそうってなるんですけど、ちゃんとねその値段に合った味してたなと。でなんならその最近行った方は大盛りにも、大盛りっていうかまあ替え玉だったんですけど、そこは大盛り製っていうよりは替え玉製でやったんですけど、ちゃんと大盛りにもするとだいぶ腹パンパンになって、 あのね、いざ食ったら美味しいし、なんならコスパも悪くなかったんですよね。どうしてもちょっと、もともとの単価が、まあそこ900円なんですけど、あの酢の単価はね。で、大盛りというか替え玉1個すると、半玉で100円なんですけど、一玉頼めば150円なんですよ。っていうこともあって、まあちょっと高いかなと思いつつ、まあちょっと一回やっぱリミッター外す期間にしようっつって、ちゃんと一玉頼んで、お腹いっぱいになったんですよね。1050円でこれか、いいなっつってなって。それぐらいにはね、まあ美味しくもあったし、コスパも悪くなかったなって思ったんで、まああんまり頻繁にはね、さすがにやっぱやれないなとは思うんですけど、たまにそこの店また行きたいなとは思いましたね。っていうので、まず酢の単価が高いラーメン屋に行ったのが一つ。まあもう一個行ったラーメン屋ってのはもうちょっと前に行ったんですけど、酢がもう1000円なんですよね。で、大盛りにすると多分もうちょっと高くなって、なんでその時はさすがに並盛りで頼んでました。それをやってた頃はですね、まだリミッター解除してなかったんですよ。なんでちょっと大盛りにするのもなって思って、そこでは大盛りはしなかったんですけど、そこもまあまあまあ美味しかったんで、で具もちょっと独特ですしだったんで、っていうのもあるんで、まあ次行くのがいつになるかわかんないとして、行きたいなって思った時に行った時は、それこそトッピングなんかもね、いろいろあんまりしなかったんで、その時はそれなんかもして、美味しく食べれたらいいなと思っています。これが、ラーメン屋のお話でした。その2、うどん屋の話。僕基本的にうどんよりはそば派なんで、うどん屋ってあんまり好んでいかないし、例えばその箱そばだとか富士そばだとかのそば、うどんでどちらかを選べるタイプの時って絶対そばにしか頼まないんですけど、ある時ですね、その全く行ったことのないうどん屋で油うどんってのが売ってたんですよ。さすがに気になるなって思って、ちょっと食おうって思ってやっぱり食べに行ったんです。そこもね、その高で980したんですけど、高えなとは思いつつ、まあこれを食いに来たからこれを食おうって思って油うどん頼んだんですよ。意外とね、美味しかったんです。それこそその名前から分かる通り、油そばのをうどんにした感じ、本当に麺をうどんにした感じで、まあどことなくやっぱりそのタレというか、それと混ぜて食べるところは油そばっぽかったですし、なんだけど麺はちゃんとうどんだった。で、具材ももちろんそのオリジナルの具になってましたし、まあオストラーイはねなかったんですけど、まあそれはもともとうどん屋だからしょうがねえと思って、それで食べてみました。意外といけるので、もしこれを見かけた際というかでもいいですし、まあそれこそお家で油そばを作れるよって方は、その麺をうどんにしてみるっていうのは意外とおすすめかもしれません。なので、ぜひともやってみてください。油そば好きにはね、割とおすすめできるんじゃないかなって思ったものではあったので、興味がある方はぜひ、調べてみてください。で、僕が行ったところのお店では多分期間限定だったと思うんで、気になったらちょっと調べていただいて、ああここかっていうので行ってみていただけたらなと思います。うどん屋の名前忘れました。申し訳ないことに普段行かマジで普段行かないので本当にそれだけを食べに行ったんで、うどん屋の名前忘れちゃったんですけど、油うどんっていうのが売ってるところがあるので、興味のある方はぜひね調べていただいて食べに行ってみてくださいっていうのが2つ目。3つ目、油そばです。そっちの話もちゃんとあります。ただこれはですね、いつも行ってる方の油そばで、トッピングをしたという話です。そう、僕油そば食べるときトッピングほとんどしないんですよね。なんで酢の油そばを、ま、ダブル盛り2玉で食べるっていうのしかやってこなくて、まあトッピングしないっつっても、卓上のトッピング、無料の卓上トッピングぐらいはするんですよ。オーストラリアはもちろんとして、玉ねぎもまあだいたい油そば行くと玉ねぎも置いてあって、で一応そこでは食券を使うんですけど、まあ頼めば普通に出てくるただの、トッピングとしてニンニクか柚子胡椒ができるんですけど、まあニンニクとかぐらいはとか柚子胡椒ぐらいはまあ無料のトッピングはやったことがあるんですが、有料のトッピングってのはやっぱりやったことなかったんです。まあこれも知らないでね、油そば好きって公言するのもあれだなって思って、最近ようやくトッピング頼んでみたんですよ。案外いけた。さすがにトッピングするだけあってね、味にやっぱ 深みが出ましたね。その時のトッピングが卵かな、確か。あ、卵あったよな。そう、半熟卵とごまとネギだったと思うんですけど、まあそりゃうめえわなっていうそういうのはありましたね。なのでこちらもちょっと贅沢したくなったなって思った時にはまたトッピング、有料トッピングをねしていきたいと思います。でそれにさらにチャーシューも増すっていうトッピングもあるんですが、それは別にいいかなってなってるんで、まあこれからねやる時も A トッピングでいこうかなとは思っています。ただね、結局まあちょっと後で言おうとも思ってるんですけど、油そばって結局酢の味がうまいんすよ。なのでトッピングに頼らなくてもうまいそこの店ってね、マジで神だと思ってるんですよね僕は本当にそこの油そばがマジで10年間ぐらい食ってるぐらい大好きでだって最初に出会ったのもマジで専門学校の時ですからね。ガチで10年前ですからね。なんでその時に出会ってからもう、まあずっとじゃないにしても食い続けてるところではあるんで、まあ美味しさは本当に変わらずに、まあでもトッピングしたらさらにうまくなったなとは思ったので、これからも食べていきたいと思います。で最後にもう一つ、油そばパート2、別のお店ですねの、油そばでもトッピングをしたっていう話なんですけど、その時にしたトッピングがまあ、まとめてそのトッピングするのが3タイプぐらいあって、そのうちのまあ1つ目、まあ、A トッピングをしたんですよ。 A トッピングがチーズと卵黄だったんです。まあまあ絶対うまいだろうなとはもちろん思ってたんですよ。でそこの油そばちょっと特殊で、麺にパスタ粉を使ってるらしいんです。パスタの粉をっていうこともあって、まあ確かにどことなくパスタっぽいというか、本当にっぽいってだけで完全なパスタではないんですけど、もちろんなんですけど、ちょっとパスタっぽい感じの麺なんです。まあそれが美味しいんですけど、でチーズじゃないですか、卵黄じゃないですか、パスタじゃないですか、お分かりの通りカルボナーラなんですよなんで油そばっていうよりはちょっとカルボナーラっぽくなっちゃったんですよね。なんでいやもちろん美味しくはあったんです、もちろん美味しくはあるんですけど、油そばかって言われるとこれカルボナーラじゃねえかなってなっちゃって美味しくはあるんですが、油そばとしておすすめできないトッピングにはなってしまったなっていう、個人の感想です美味しくはあります当然。なんでやってみてはほしいんですけど、ただこれ油そばかって言われると油そばじゃねえなってなったんですよねなのでそこにはね A トッピングともう一つ B トッピングとあって、それを合わせたのが C トッピング、 AB、AB 合わせたのが C ってなってるんで、B はまだ試してないんですよ。なんで B はね今後絶対試してみようと思ってるんですけど、A はただただカルボナーラになるんで、頼む際は気をつけていただきたいなと。どこの店とか言ってないんですけども、多分わかると思いますこういうことを言ってるとだいたいパスタ粉を使ってる油そばで A トッピングがこれなのってここだなってわかると思うので、ぜひね、まあ、試しては見てほしいです。ただカルボナーラですっていうのは、言っておきますっていう感じで、僕の最近の飯事情をね、4選、まあ実質5選ぐらい、紹介してきました。皆さんもですね、たまにはこのリミッターを外して、まあ今まで行ったことないなっていうところに行ってみたりだとか、今まで食ってたけどこのトッピング試してないなみたいなのがありましたら、ぜひね開拓してみてください。以上、前半は僕の最近の飯事情でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はちょっとパズドラについての話をしていきたいと思います。今ですねパズドラではまあ夏休みダンジョンというかそれのイベントをやっていまして、まあそれと同時に執事メイドのイベントもやってるんですけど、そんなそれよりもこの夏休みの方のツリットの釣りパラダイスについてお話をちょっとしよっかなと思ってて、まあやってる方はね絶対知ってるとは思うんですけど、もしかしたらまだ知られていない要素があるんじゃないかって思うので、要素じゃないかな、この情報について知らないんじゃないかっていう人がいるかもしれないので、そちらのお話をしていきたいと思います。この夏休みのイベントをやってる期間中ですね、このツリットの釣りパラダイスっていうのがスペシャルダンジョンのところに追加されています。ただこれ厳密にはダンジョンじゃないんですよね、ミニゲームってちゃんと書いてあって、なんでそれが まあ一つ追加されてるんですよ。バナーがてかダンジョンとして追加されてるんですよ。これタップするとまあなんか船に乗った化け物があの釣り竿を構えてるんですけど、で最初何もやってない時は5つの釣りポイントが表示されています。それを1個タップします。どこでもいいです。で8時間放置します。そうするとこの仕掛けに何かが食いついて、釣り上げるとちゃんと、ってかまあ成功判定しかないんですけど基本的には。で、その釣れた報酬がもらえるようになるというのがこのツリットの釣りパラダイスとなっています。でヒットするまでに固定で必ず8時間かかるんですよ。なので1日の中でも、まあ、本当にガチで頑張っても3回しか釣れないわけなんです。でその釣り場によって報酬がそれぞれ固定されていて、それを100種類全部集めると次の釣り場に行ける。でその釣り場でまた100個固定がのプールがあって、それを全部釣り上げるとまた次のステージに行けるっていう感じでなっていくんですけども、確かただ3ステージ目からは全部釣ってもまた3ステージがどんどん続いていく、1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3ってなっていくっていう仕様らしいです。僕はまだ2です。ちなみにめんどくさくってでこれのまあ進め方というか、そうでそんな3,3,3,3,3って続いていくとはいえ、まあ言ってもそんな1個とか2個とか終わったら終わっちゃうんじゃないっていう、期間内に終わらないんじゃないっていう話になってくると思うんですけど、ここで必要になってくるのが砂時計ですね。水色の不思議な砂時計っていうアイテムっつうか、もう一応モンスター換算なんですけど、ちゃんとのこのアイテムを持っているとそれ1個につき1時間短縮できる。なんで最初すぐに釣り堀に投げ込んですぐ8つ使うと、すぐに即釣り上げられるっていうアイテムがあります。まあこれ純粋に1時間分短縮するんで、どのタイミングで使ってもよくって、例えばあと3時間だよっていう時に3つだけ使えば、そのまま釣れる、その時点で釣れるっていうタイプのアイテムになってくるんですが、これを使うことで、まあ、どんどんガンガン釣っていくっていうのが流れになっていくという話になります。でじゃあその水色の砂時計どこで手に入れられるのっていう話なんですけど、3つの方法があります。まず1つ目、クエスト。夏休み中にね、その夏休みクエストっていうのがあるんですけど、これの、報酬で何個もらえるんだっけな、32個ぐらいかな多分とかは確かもらえたはず、32か24かぐらい。まあそれだけだとやっぱり足りないよなっていう話で、もう一つが、パズバトとの連携。もともとパズドラレーダーってあったのが今パズバトってね名前を変えて、でそれとちゃんと本家のパズドラと連携していると、ダンジョンをね送り込めたりだとか、モンスターを送り込めたりだとか、そこでしか手に入らないダンジョンがあったりだとかっていうのを、パズドラ、本家パズドラ側に送れますと。でその中で1回だけ、その砂時計ラッシュっていうのを交換できるんですよ。でそれをやると確か10個だったと思うんですけどぐらいは手に入ります。まあそれでもやっぱり、少ない。今でも報酬、クエストの報酬とこれだけでも多分30個とか40個いかないぐらいしか手に入らないんですよ。それ以上はどうやって手に入れるか。ここで3つ目、モンスター交換ですね。ショップのモンスター交換のところに、でイベントか、5つ上 の、 タグがある中のイベントを使うと、今ちょうど、執事メイドのねモンスター交換 と、夏休みの方のモンスター交換が出てて、でその中に、水色の不思議な砂時計が交換できるところがちゃんとあります。これですね、その夏休みのパズドラアイランドの、ダンジョンでもらえる、パズドラアイランドの貝殻の虹を1個で交換できます。1対1交換でできます。じゃあこの虹を今度はどこで手に入れるか。こいつはもう固定で、金の、パズドラアイランドの貝殻、これの金を5個で虹にできます。で金と銀はちゃんと、金銀どうかはちゃんと、そのダンジョンパズドラアイランドの方で、手に入れられるので、まずそこで、金をまあもう大量に乱獲しますと。でその金、銀を5個で、その金をまた5個で 虹にしていくというのをひたすら繰り返します。もう気が狂うほど繰り返します。で、その虹このパズルアイランドの貝殻虹を、水色の不思議な砂時計に変えると短縮アイテムがガンガン手に入ると。これが一応、無限に手に入れる方法になります。もう固定数じゃなくて、ダンジョンを回れば回っただけこれが手に入れられるっていう仕様になります。これでガンガン手に入れてガンガン、ツリットの釣りパラダイスの方に、つぎ込んでいくというのをやると、まあガンガンその釣り場をね、釣り上げられ、釣り場を点々とできるようになるというのが流れになっていきます。まあ気が狂いますもうただただ周回するだけみたいなねところになっていきます。まあその時におすすめなのはやっぱりパズドラアイランドの、まあバカンス上級かなとは思いますね。上級だと絶対に金か銀しか出なくて銅が絶対出ないんですよ。でかつバトル数7あるうちの6個ほぼ固定で出てくるはずなんですよね。1回そうだけ絶対にこの貝殻が出なくて、しかも低確率でモンスター違うモンスターが出るっていう階層があるんですけど、5回かな確か5階層目がそうなんですけど、それ以外ではほぼほぼ確実にこの金と銀が出てくるので、まあそれを回るのが一番なのかなとは思いますね。これ中級とか初級にしちゃうとまた別のモンスターがその貝殻の代わりに出ちゃうんですよ。なので上級が一番いいんじゃないかなとは思っています。でパズドラってまあスタミナ制なんでそんなのすぐスタミナなくなっちゃうでしょって思うかもしんないんですが、今ですねパズドラって広告を見るとスタミナを回復できるんですよ、1日に2回まで。なのでまあ自分のマックススタミナの3倍分ぐらいはダンジョンに行けると思ってください。僕今500ちょっとぐらい、まあ520とかあるんで、まあ仮にこれが500の時から始めるとしたら、1500と70ぐらいになるのかになるんで、50でやるとまあ30数週ぐらいできるんですね、1日の間に。まあそんなことやったら気が狂うんですけど当然発狂しちゃうんですけど、まあ次の日が例えば休みであった時の深夜に動画見ながらつけながらやるだとか、まあなんならこれ前日もやってたんですけど、でギリギリ寝落ちしながらやりましたね寝落ちしながらというかマジで半分ぐらい寝ながらやってたんですけど、とかまあその日が一日休みっていう場合であればうわーって回っちゃうってやってこの砂時計を乱獲していくっていうのはまあいいんじゃないかなと思います。まああともう一個、ランクが上がることでもスタミナって全開するんで、例えばあとちょっとで回復しちゃうなっていう、回復っていうかランクが上がってそのスタミナ全開できるなってなったら、全くその別物のダンジョンに行って一回回復してからまたやり始める、ダンジョンそのバガーズの方に行き始めるっていうのもいいかもしれません。そんな感じで今ねそんなイベントがやっているので、もし8時間も待ちたくねえよと、どんどんどんどん釣り場をね転々としたいよという方はこの方法をぜひ試してみてください。僕は、集めてるのはいいんですよ、使ってなくて今ね、いや1回使ったことあったんですけど、釣り堀1をそのもうとっととやめたいって思った時に使ったっきり使ってなくて、ただいまですね243砂時計ありますねこれ8つにつき1回釣り上げられるって感じでいくんで、今30回分ぐらい釣れるんですよ即ね即釣りができちゃうんですけど、まあこれもいつしか入ってね何かしらやっていきたいと、どんどんどんどん釣り上げていきたいと思います。以上、後半はパズドラのツリットの釣りパラダイスについてですねお話でした。遠藤ひろむの ボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあパズドラのあれに関しては、別に他に行きたいダンジョンあったらね、優先してやることではないです。もう本当にどんどんガンガン報酬が欲しくって、釣り場を転々としたいっていう時でなければ、優先してやるようなことではないです。僕はそれ以上に優先してやることがないんで、これでいっかっつってガンガン集めてますまあいつか砂時計は全部履きたいと思っています。まあ抱えるだけ抱えてね、期間終わっちゃったらそれはただの損なので、それはやっていこうとちゃんと思ってるんですが、まあ何もなんか今やることねえな、暇だなって思ったら、ぜひね、パズドラアイランドを上級でも回って無限に周回していただいて、で砂時計をね乱獲していってくださいと。でまあご飯の話にちょっと戻ろうかと思うんですけども、まあこんだけね麺類ばっかわーって食ってたんで、まあちょっと肉の方も食いてえなと、飯と肉を食いてえなって思ってるんで、この収録の後はねまあ肉でも食おうかなと思っています。そう、あんまり最近ね肉も食ってなかったんですよね。まあ肉を食ってないっていうか、ステーキを、肉っていうだけでいくと牛丼とかはもちろん食ってたりするんで、そう、まあ、牛丼とかぐらいだったらね、トッピングもやっぱりしてたんですよ。チーズ牛丼とか全然やってたんですけど、だったりカレー牛丼っていうよりは牛カレーかとかはやったりはしてたんですけど、牛カレーって結構うまいんだよな。そう、牛丼のね肉をかけたカレー結構うまいんで、割とおすすめです。まあ、牛丼屋絶対カレーとかも一緒に置いてあって、それあると思うんで、ぜひぜひ食べてみてほしいなっていうのもありつつ、まあステーキをね最近ちょっと食べれてないので、今日はそれにしようと思っています。さっきも言いましたが、本当にねたまには出るんでね、そう、毎回リミッター解放してると多分お金なくなっちゃうんでそれはちょっとさすがにおすすめしないんですけど、まあ、たまにねちょっと欲望を解放したいなって思った時にはおすすめな方法というかではあったりするので、ぜひぜひ試してみてくださいという感じで、まあ、今回もちょっと早いんだけど、終わりにしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。